皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第6課のテーマは無限の可能性。暗唱聖句は第一コリント12章11節です。口語訳聖書でお読みします。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。第一コリント 12-11。 イエス・キリストを信じて救われたクリスチャンは、聖書の中で世の光、キリストの使者、王の系統を引く祭司などと表現されていますが、すべてのクリスチャンはキリストの証人として召されています。私たちがこの大切な使命を果たすために、神様は霊的な賜物を一人一人に与えてくださっています。ホワイト夫人は、自己を忘れて心の中に聖霊が働く余地を与え、神に全く献身した生涯を送る者の有用さには限りがないと言っておられますが、神様が与えてくださる聖霊の賜物によって私たちの奉仕の可能性が無限に開かれているということを今週学んでいきます。日曜日と火曜日のところには、賜物とは何か、そして賜物が与えられている目的とは何かについて書かれています。霊の賜物とは、その名の通り神様が与えてくださるものです。第一コリント12章、ロマ書12章、エペソ4章にその賜物について書かれていますので、じっくり読んでおいてください。霊の賜物には2つの目的があります。一つはキリストの体である教会を立て上げるため、もう一つは人々の救いのため、救い主であるキリストを証しするためです。つまり教会とこの世界に最大の祝福をもたらすために与えられるのが霊の賜物です。生まれつきその人に与えられた能力という賜物もありますが、クリスチャンの場合それを用いる動機が決定的に違っています。ノンクリスチャンの人々は自分の栄光のためにその才能を使うかもしれませんが、クリスチャンが霊の賜物を用いる動機は神様の栄光のため、そして人々の救いのためです。前者は賜物を用いる人に焦点を当てますが、後者は賜物を与えてくださった神様に焦点を当てます。神様はすべての神の民に霊の賜物を与えてくださいますが、その種類は人によってそれぞれ異なっています。人間の体には目や耳や口や手や足、それぞれ違った器官があり、それぞれが体になくてはならない要素であるように、キリストの体である教会にもそれぞれ違った賜物を持ったキリスト者が必要なのです。月曜日のところをお開きください。マルコ13章34節にこう書かれています。それはちょうど旅に立つ人が家を出るにあたり、そのしもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましておれと命じるようなものである。イエス様が再びこの地上に来られるまで、私たちがこの地上でなさなければならない伝道の働きがあります。でも神様は私たちがそれを効果的に行うことができるように、それぞれに必要な賜物を与えて私たちを助けてくださるのです。すべてのクリスチャンには賜物が与えられているわけですから、自分に与えられた賜物を他の人と比較しないようにしてください。自分には賜物がないからとか、自分の賜物なんてちっぽけなものだからとか絶対に言わないようにしてください。もし あなたが大切な誰かのために時間とお金をかけて心を込めてプレゼントしたとします。そして久しぶりに会ったその人に、あの時のプレゼント使ってくれてると聞いた時に、プレゼントなんかもらってないよと言われたらどうでしょうか。自分がもらったプレゼントなんて大したものじゃないからと言われたらどうでしょうか。神様があなたに与えてくださった賜物、プレゼントはイエス・キリストの十字架の犠牲という代価によるものであることを忘れないでください。水曜日のところをお開きください。キリストの実物教訓からの引用文があります。信仰と祈祷によって弟子たちが神の働きのために全く自分たちを服従させた時に、初めて神の霊が豊かに彼らの上に降り注いだのである。こうして特別の意味において天の財産がキリストに従う者らに委ねられたのである。賜物はすでにキリストにあって私たちのものであるが、それを実際に受けることは神の霊を私たちが受けるか否かにかかっている。自分にどのような賜物が与えられているかということを知ることはとても大切です。今与えられている賜物を神様のために忠実に用いてください。すると神様はさらに大きな賜物、奉仕に必要な別の賜物も与えてくださいます。ポイントは御言葉に忠実に日々歩むということと、神様の働きをするために自分には力がないということを謙遜に認めたならば、必要な賜物が与えられるように大胆に求めるということです。全知全能の神様はあなたにとっての最高の賜物が何であるかご存知です。その神様があなたに一番いい最高のプレゼントを与えてくださるわけですから、私たちは幼子のような純粋さを持ってそれを求めていきたいと思います。木曜日のところをお開きください。マタイ25章のタラントの例えとキリストの実物教訓の25章を読んで、ぜひ祈っていただきたいと思います。祝福されたしもべたちはタラントを主人のために用いました。同じように自分が神様のためにタラントを用いることができるように祈りましょう。もしかしたら皆さんの中には自分がどんな賜物が与えられているのかわからない、あるいはどんな賜物を求めていいかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。そういう方は祈りの中で自分はどんな分野において奉仕したらいいのかという情熱がどこにあるか考えてみてください。高齢者の方々でしょうか、若い人々でしょうか、同世代の人々でしょうか、あるいはホームレスのような貧しい人々でしょうか、刑務所に入っている人々でしょうか。自分がどの分野に情熱を感じるのかについて祈ってみましょう。例えば自分は貧しい家庭の子供たちにイエス様のことを伝えたいという情熱に気づいたとします。そして自分にはもてなしの賜物があるというのであれば、例えば料理の賜物を持っている人や捧げる賜物を持っている人とチームを組むことによって貧しい家庭の子供たちに対して効果的に伝道奉仕の働きができるはずです。金曜日のところをお開きください。一人一人に与えられた賜物を知り、それを用いることはキリストの体である教会に一致をもたらすということを覚えてください。自分たちの必要ばかりに目を向けていくと教会は混乱しますが、外に向かって奉仕することに目を向けていくと教会は一つとなるのです。副読本の53ページに神様が求めておられる人についてこのように書かれています。キリスト教は 観戦スポーツではありません。奉仕するために召されているのです。奉仕へと招いておられる神が奉仕にふさわしいものとして私たちを整えてくださいます。聖霊は資格のあるものをお召しになるのではなく、召したものに資格を与えるのです。神は全面的に献身した人たちを求めておられます。聖霊に全的に委ねている人たち、聖霊の力を受けないでは証は力のないものであると認めている人たちを求めておられます。神は能力を求めているのではありません。神がお持ちになれる人を求めておられるのです。他の何よりも神は失われている世の人たちと神の愛を分かち合うために全的に献身できる男女、少年少女、青年を求めておられます。彼らの心は神の心と結びついており、彼らの思いは神の思いと一つになっています。彼らの最大の願いは、人々が永遠の命を得られるよう神の愛を分かち合うことです。彼らは身旨をなすために全的に賜物を生かしていく人たちです。神様、どうぞ私をこのような人にしてください、私を用いてくださいと祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたに与えられている賜物は何か、そしてそれをどのように用いることができるか考えてみましょう。第2番目、神様の前に静まり、聖霊と賜物を求める祈りの時を持ちましょう。以下の祈りを個人あるいはグループで捧げる時を持ってください。愛する主よ、聖霊の賜物と力なくして、私の証は力ないものであることを認めます。すべての信者に賜物を約束しておられることに感謝します。あなたの教会と私の周囲の人々への奉仕において、あなたが私に賜った賜物を活用させてください。あなたが願っておられる私の奉仕の場所を明らかにしてくださり、聖霊の導きのもとに賜物を用い、力をお与えくださるよう心からお願い申し上げます。あなたの御業のために用いられる聖霊の賜物とあなたの導きを感謝いたします。イエスの御名によって祈ります。アーメン。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。